Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに、高信さん山科区よりいただきました。先日私のお気に入りのミステリー作家さんのエッセイが掲載されている思い出ご飯というエッセイ集を買いました。目次を読んでいるとなんと妙慶さんの原稿があるではないですか。お目当ての作家を探しながら妙慶さんにつながった。妙慶さんの食前食後の言葉を読みました。思いがけないところで妙慶さんの言葉に触れることができてなんだかとても得をした気分になりました。こういう小さな幸せをなるべくいっぱい集めたいものですとのことです。高信さんようこそようこそ。本当にこれがご縁なんですね。私もすごく嬉しいです。この思い出ご飯というのはね、さまざまな作家の方にとっての思い出のご飯は何だったっていうことをね、それぞれの専門分野でもって書いております。私はなぜ食前と食後に言葉を出して食をいただくのか、それは自分にとってどんな思い出があるのかを書かせていただいておりますので、リスナーの皆さんもぜひね、書店で見てみてください。高信さんありがとうございます。さて続いての方です。そよ風さんありがとうございます。大阪よりいただきました。初めてお便りします。妙慶さんの生の法話を聞いてみたいんですが近々ないでしょうか。妙慶さんに会いたいんですとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。近日だったら、7月7日に、山品で法話会がございます。人数に限りがありますのでお申し込みをお願いしたいんですが、私の河村妙慶の日替わり法話を見てください。連絡先申し込み先を書いております。または文化センターでね、毎月第2水曜日講座をしておりますので、そちらに来ていただいても構いません。どうぞ日替わり法話で申し込みをしてください。よろしくお願いします。さあ続いての方です。甲賀市より匿名でいただきました。妙慶さん、京都新聞のコラム暖流を掲載しておりますね。じっくり読みました。人を許すということは本当に難しいですね。妙慶さんのおっしゃる通り、許す許さぬは人の及ばぬこと、阿弥陀さんにお任せするしかないんですね。深く深く心に刺さりました。実は私にも許せない人がいるんです。本当に妙慶さんはこの許す許さぬは思い上がりということ、ああ本当いろいろと悶々となることもありますが考えたいと思いますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。私もできるだけ皆さんとね共通な気持ちになれるようにと京都新聞の暖流でコラムを書かせていただいております。ありがとうございます。さあ続いての方です。公開録音にご参加いただいた方、皆さんお礼状をね、送ってくださってるんですが、その前からずっと、お手紙、メールをくださってる方がいるので、お一方のみ紹介して、また次回ね、メッセージを読みたいと思います。匿名の方です。公開録音参加させていただきました。妙慶さんのからアンケートを取っていただいて、質問は特に記入しなかったんですが、妙慶さんはちゃんと分かっておられて、最後の挨拶をした時にそのことに触れてくれましたね。妙慶さん、妙慶さんは一人一人の顔を見ながらお話ししてくださったこと、本当に感心いたしました。そして収録後、 お隣に座っておられた方と KBS のお話がもっとしたくてお茶にお誘いすると少しの時間ならと OK をいただき、楽しい時間を過ごさせていただきました。枚方のふみふみさん、ありがとうございます。ふみふみさんとは妙計さんの優しさだったり介護のこと、そしていろんな話題をして、 KBS さんのおかげだねと話しておりましたとのことです。ああ、そう言っていただいて本当にありがとうございます。公開録音をしてよかったと、スタッフともども今感動しております。これからもよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。まこさん、ありがとうございます。公開録音申し込みをしましたが落選でした。でも落選のおはがきをはがきでもらえるとは思わなかったので嬉しかったです。妙計さんの笑顔のはがきを飾ってまた癒されておりますよとのことです。あ、わざわざ落選のはがきを飾ってくれてるんですね。次回どうぞまた申し込みをお願いします。プレゼントも兼ねて、メールをくださいました。さあ、続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。おはようございます。言葉の贈り物、キャッチボールとはいいですね。一呼吸して言葉を交わしたいと思います。ゆっくり法話を聞いておりますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ、続いての方です。チャマのボンさん、ありがとうございます。いつも爽やかなほんのりとさせていただく妙計さんの語りに朝から気合が入ります。80になる私、そんな年に負けずに青春18切符で無理しないで日帰りを中心に近郊の旅を楽しみたいと思います。昨年奥様がお亡くなりになったんですね。きっと隣の席には奥様がおられますね。またどこに行ったのか教えてください。さあ、続いての方です。キティさん、いつもありがとうございます。妙計さんの優しい語り口調、癒されております。妙計さん、私はいじめでほっとけないと思って相談できる機関に相談行ったりしていますよ。本当にいじめはよくありません。私が正しいとは思いませんが、長期にわたりいじめをするということはどうしても許せないですとのことです。本当そうですよね。いじめを、まあ、どうしても撲滅すると言ったりはするんですが、でもそのいじめがる側の根っこの部分も見ていかなければいけない。起こるだけではなくって、なぜいじめをしてしまうのか、その人の心の叫びは一体何なのか、これをみんなで見ていきましょうね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。かはみちゃんさん、いつもありがとうございます。スタッフの皆さん、妙計さん、いつも楽しみに聞かせていただいておりますとのことです。こちらこそありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。えいこさん、ありがとうございます。娘一家が京都から奈良へ来てくれました。新車を購入したので店に来たんです。みんなでご飯を作って食べて本当に楽しい半日でしたとのことです。ごさん、いいですね。みんなで食事ができる、本当に胃袋がぐっとなったでしょうね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ひろみさん、ありがとうございます。妙計さん、心が笑顔になる出来事がありました。5月中旬にある服屋さんのことです。高校生の娘が人気があるキャラクターの筆箱が欲しいと開店前から並んでいましたが、数が5つしかなくって娘は6番目に並んでいたんです。目の前まで来て残念と思いきや、前にいた女の人が譲ってあげるよ。娘に筆箱を渡してくれました。なんということでしょう。娘は一瞬びっくりしたんですが、その女性にお礼を言ってお別れしました。心が笑顔になりましたとのことです。 もう本当に欲しくて欲しくてたまらなかったっていうね、あのオーラが伝わったんでしょうね。譲ってくださった方、本当に優しい方だったんですね。本当に私も笑顔になりました。ありがとうございます。さあ続いての方、おはがきいただきました。マリさん、ありがとうございます。以前東本願寺のお参りをした時に、私は人を傷つけた、そしてこの傷つけたことを私が傷ついたと言いましたが、私はその時思いました。誰のせいでもなくって、自分の行動が自分に返ってきただけで、自分で自分を傷つけていたんだなということを感じましたとのことです。このね、本山でお参りをするということは本当に深いんですよね。目の前におられる阿弥陀さんと自分が会話をする、そして大切なことを気づいてほしいというね、阿弥陀さんの願いがこうしてマリさんに伝わったんですね。安心しました。さあ続いての方です。アジサイさん、ありがとうございます。孫が通う京都の保育園で七夕会があります。短冊で何書こうかなとのことです。わあ、この好奇心旺盛な、このね、柔軟な感覚、ワクワク感がね、あのアジサイさんをさらにあの若く生き生きとした人生を送らせてくれるんだなと思いました。何の言葉を書いたのか教えてくださいね。さあ続いての方です。池田さん、ありがとうございます。妙計さん、 NHK の番組を見ましたよ。凡夫のまま生きることの大切さを教えていただきました。ありがとうございますとのことです。こちらこそ見ていただいてありがとうございます。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。ありがとうございます。たくさんたくさん文字を書いていただいたのですが、ちょっとだけ割愛をさせていただきながら読ませていただきます。藤子さん、ありがとうございます。いつも日替わり法話、心が笑顔になるラジオ、こうして楽しみにこうして聞いております。実は母が亡くなりました。思い出いっぱいたくさん持っています。その時に、亡くなる前はがんが見つかって私なりに関わっていたんですが、今思えば食事はこれでよかったんだろうか、すまない気持ちでおります。あ、ご主人様も病気になられたんですね。頭がパニックになりそうな時は一人で音楽を聴いております。そうですか、お母様のこと、そしてご主人様の病気のことでも、そらどうしていいかわからなかったですよね。私はこの料理を作ってよかったんだろうか、本当に仏壇に座って助けてください、いい知恵をくださいとお願いしております。ああそうでしたか。その中で仏壇の中にあるお花のこと、ろうそくのこと、お線香のこと、お輪のこと、意味を教えてくださいとのことです。お花というのは私たちに手向けられてます。亡き人に向けてないんですよね。それは亡き人からのメッセージ、そしてろうそくは筋の通った芯を欲し、そしてお線香の香りでどうかどうかもう一度心を清らかにし、お輪はさあさあこれからお経さんをいただこうというこう心を切り替える時なんですね。どうかどうか心配せずに、必ずなんとかなっていくことを柔軟に状況を見ていきましょう。まだまだたくさんのメッセージをいただいたんですが、次回紹介させていただきます。